実績を大事だと思ってめっちゃ実績の方にスライダーいっぱいいつも作ってるんですけど、ま
あ、それ自体は別に大事だとは思うんですけど、うん、もっと大事なこととか言ったらもっと大事にしてることはあちこさんの中ではいっぱいあると思うんで、うん、なんかそっちの方が打ち出した方がそのなんかメリットとかベネフィットとかそういうだけじゃなくて、うん、どうしたの？
あ、なんかすごい面白いなと思って、日本語が通じない社長と、
うん、
ニーハオとシェイシーしか言えないけど、
うん、
中国でコミュニケーションができたっていうのは特に繋がるっていう、
うん、そうそうそうそうそう、
面白いと思います
、うん、
だから無駄な経験がないってこういうこと、
ね、いや、そうね、それはそうですよね、
確かに、そうですね、
まあ、日本語の先生やってた時は、
そっかそっか、
まあもう概略だけを聞けるようにして、うん、まあ中国語で話せば早いんですけど、まあ、その時はもう喋れてたのでだったんですけど、でも大体みんなやっぱり日本語の練習をしたいから一生懸命話しかけてくるんですけど、うん、それは結構汲み取る能力はまあ培われていったというか、まあ、自然と身についていったかなっていうのは確かに思います。キーワード拾うとか、何回も出てくるワード拾うとか、
うん、
そういうのでかな、
うん、めちゃくちゃ価値観出てくるんだよね、ほんとに面白いな、うん、面白いな。もう一個なんかそのコンサルやりたいきっかけのところでなんかその課題解決が直接的にできるみたいな話あったと思うんですけど、
うんうんうん、
それはなんかどういうあれなんか何て言うんだろう、まあ、もちろん言われてシステム作ってるだけでは、
うんうん、
まあ何て言うんだろう、ま、末端というかね、
そうそうそう
そう、端っこもっと何て言うんだろう、大きい自分が主導権を握りたいなのかとか、あとは何て言うんだろう、もっと 大きな本筋に巻き込まれたいとか、リーダーわかんないですけど、になりたい、どういう感じなの
か。あ、そうですね、まあ、リーダーになりたいはつながるかもしれないんですけど、うん、やっぱりツール屋さんって、お客さんをメールで集めたいんですとか、
うん、
売上を何倍に伸ばしたいんですとか、まあ、その最後のところの課題を会社で考えた結果がアウトプットされて私のところに来て、うん、これで解決できますできませんっていう仕事になりがちで、やっぱりそのソリューションって言ったりしますけど、まあ、そこを出してるとそこに合うものはこれですよねって聞いてくるところここしか聞けないし、それ以上のことを聞くとなんか無駄な時間ってい こうイメージになりがちで、やっぱコンサルっていう肩書きだとそこってじゃあなんでそもそもそんなに売り上げ上げる必要があるんですか、まあ、売り上げ上げるはまあ必要はなりがちですけど、例えばなんでメールまあ、マーケティングが今このタイミングで必要なんですかっていうところからもっともっと掘り下げていって、もう SNS の方が B2C だし良くないですかみたいなところに行ったりとか、そもそも商品の立て付けを変えた方がいいですか、いいんじゃないですかとか、まあ、そういうとこまでなんかお話しできる方がなんか何ですかね、関わる価値としては高いのかなって思った感じですね。
なるほど
ね、まあ、なんか小田さん、話と一緒にやって、
うん、
小田さんへの憧れみたいなのも半分
あって
、小田さんってもうその私生活から家族構成から全部に対してお仕事の相談でも全部を含めた、うん、話をできる方なんですけど、
うん、
そこの憧れもすごく多分強いのかなと思います、うん、憧れというか、まあ、影響を受けたと
思いますね、うんうんうんうん、面白いな、全部やりたいですね。でもまあ、なんて言うんだろうな、もう一個何を感じたんだろうな、まあいいか、うんうんうん、良きですね、大丈夫です、うん、まあなんかでもそうよね、手段が違う、手段が違うって目的と合ってないじゃんこの手段はっていうのはね、お願いされてるだけの立場だったら言えないですよね、
うん、そうですね、
うん、
できるのできないのとか手っ取り早くとか安くみたいな話には ぱりどうしてもなって、
うん、
先ほどのシステム設定の話にまただんだん話が寄っていくというか、
うん、
本当に末端これやってって言われたことをやるにこうどんどん寄っていっちゃうのかなと。まあ、そこはだから やる人はやってる全然いいと思うんですけど、私はそこじゃなんかちょっとつまんないって思ってるのかもしれない。
うん、で幸子さんにとってコンサルって一言で言うと何ですか？
コンサルって一言で言うとなんか引き出して導いてあげる人かな。
うんうんうん、
その潜在的な思いとかも全部、
うん、そうだよね、やっぱりそうだね、
汲み取ってあげる人がなんかコンサルとはというか、まあ、理想のコンサルとはみたいな
感じですね。うん、やっぱり聞いてるとその理想を一緒に考えたい感じがするんですよね。今の幸子さんのクライアントと理想を幸子さんがイコールでつなぐ感じがやっぱりめちゃくちゃする。うん。ね、どうですか？コンサルタントの先生。
ね、はい。まあ、これからコンサル、そうですね、担当として。でも、なんか、
またやってるよって。
幸子さんのそのお話聞いてて、
うん、
でもその、まあ、未体験は知りたいみたいな、そのワクワクで衝動で動いてて、うん、っていうのは多分自分とちょっと似てる部分があるなと思いながら話聞いていて、うん、
確かにね、
でもなんか違う部分もやっぱりあって、そのやっぱりやりきったりちゃんと最後にやってる部分が全然違うなと思って、ね、私は成果も関係なしにもう知れたらもうすぐやめるでまた次行くタイプなので、うん、自分が納得すればいいっていうところが幸子さんないというか、もうなんかちゃんとやりきって次行ってるような話を聞いて感じて、
うん、そうや、そうですね、やりきったと定義するかどうかだけだと思うんですけどね、
はい、そうです、でも何年もやっぱりやられるっていうところで、うん、私は本当に1ヶ月2ヶ月でコロコロコロコロいろいろ変わっていくというか、
なるほ
ど、はい、はい、なので2年とか3年は全然私は考えられないというか、
うん、でもなんだ、
はい、
新しいことを始めるときってなどこまで描いてるんですか？それはどこまでっていうか、まあ、何をというかわかんないですけど、そのこのプロジェクトがこういう状態になるまでとか、これがこういう感じになるまでなのかとか、例えば何年後までにとかなのかとか、なんか何を、何もないじゃないですか、ニハートシェイシェイしか。その状態で、
中国に行った時はまあ、会社の赴任だったので、
うん、
私が考えなくても会社が何とか決めてくれるだろうみたいなのがありましたね、うん、日本語の先生の時もとりあえず行きさえすればあとは求められることは決まってくると思ったので、全然わかんないですけど何しなきゃいけないかもわからなかったですけど、対外教師っていうのかな、その外国人の教師っていう枠で、他にも英語の先生とかフランス人の先生とかいっぱいいる寮にみんな住んでたんですけども、まあ、その中でやり取りして、なんかこういう方法がいいよねみたいな話にはな、最終的にはなっていったんですけど、
うんうん、
行った時は、まあ、あ、ここに住むんですか、わかりましたっていう感じですね。だから失敗したんです
よ。何を 目指してと言ったらいいんだけど、何をモチベーションに日本に帰るって言ってもいいわけじゃないですか。まあ、
でも楽しかったですね、純粋に。なんかやっぱ異世界、常識が違いすぎるので、なんか意味もなく外にフラフラ歩いてるおじさんとか、なんかトランプして、なんかめっちゃなんか、ただ普通の人がトランプしてるのに人だかりできてたりとか、ああいう知らないこう日常を見るのが、超楽しかったですね、最初のやっぱ半年とかは。もうめっちゃなんか馴染んでましたけど、一緒になんか将棋の応援とかしたりして。そう、だからそこはなんか目標とか全然関係ないですよね、
うん、そう、反対で面白いなって思うのかな。でなんかこう今の仕事はさ、やっぱり目的とか理想とかやっぱりすごく大事にしてて、引き出してあげるような仕事をしてる感がするんですよね。 でもなんか一方でさ、その楽しかったと感じるところはさ、結構無目的な感じの。
でも確かに目的とか、うん、その最終的にはこういう成功を思い描くって一応建前上言ってますけど、それを求められてるので、
うん、
でも仕事で何が楽しいっていうと、そう作り上げるよりもその一回一回の打ち合わせの勝負は純粋に楽しいかもしれないですね。何にも生み出さなかったとしても、たとえ生み出すようにはしたいとは思ってますけど、ただただ話したその場、ヒアリングを終わったその場とか、自分の提案書を見せられたそのお披露目の場っていうその場限りは結構楽しいなっていうのを思いました。
なるほど、そうね、成果でも、成果でもないってことね。
ただやっぱり求められるのはなんか成果とか数字とか、なんか KPI っていうその何か数字とかだったりするので、そこを目指してますっていう癖はめっちゃついてますけど、本音かって言われると確かに、
もうちょっとふわつかせた方が、あんまり、なんて言うのかな、方向性はいいと思うんですけどね。そういう、KPI とか言葉とか、言葉遣いがちょっとガチッとしてるけど、やることは KPI だけど、もうちょっとふわっと言わせた方が幸子さんっぽい感じがなんかちょっとするなっていう感じましたね。
ありがとうございます。そうですね。
うん。どうすか、工藤さん。
私がすごく面白かったのは、なんか最初にどうして根源的なものを求めているのかがそもそも疑問だったんですけど、でも最後にというか途中で、だからその自分の偏積積み重ねてきたもの自体がその弱みというかだったという認識に立っていたところが、途中でこう正反対に変わったところと、かつご本人がそのこれまでの偏積をすごい解像度高くアクセスできていらっしゃるというのが、
確かに
すごい面白いと言ったらあれなんですけど、だからすごい密度の濃い歩まれ方をしてきたんだなというのが、
面白いっすよ、さてくさん。見せてった方がいいっすね。
何しましょうか。いや、実は私これ会社するっていうのも、一つちょっと SNS とかを使って発信をしていくことをやりたいなと思ってて、今まで全部紹介でもらってるんですけど、自分で主導権を取った仕事をしようかなと、前に言ってて、それはちょっと実現したい
な。大事なんだね、主導権。
今ちょっとなんかちょっと当たるか分かんないんですけど、なんかインスタの、インフルエンサーコンサルっていうのを3ヶ月やることにしたんですけど、ただ何を売るか全然決まらずにやってて、通常私のようなビジネスって B2B なので、例えばその何だろう、例えばインスタで、一担当者が私のこといいなって思ってくれたところで、そこの承認フローが上がって、社長とか誰かが決済してくれないと契約には至らないので、本来あんまり SNS って向いてないとされて、されがちなんですね。で、そこを何らかの、みんなやってないんで、だからまあ3ヶ月でちょっと短い期間で契約したのは、そこをなんかちょっと突破できる方法があれば、なんか私1人目とは言わないまでも、なんか人数競合少ないから結構いいんじゃないって思ってやろうとしていて、そこの商品でじゃあいきなり50万のコンサルとかってやっても多分全然入ってこないか、もしくはリード入ってきてもその後ずっとなんか自分で商売、営業していかなきゃいけないので、それって一人だと結構大変だよなと思ってて、そう B2C とか、ださ例えば今の話伝えることで、そのこの間佐藤タスクさんにお話ししたみたいに、そのこれからコンサルやりたい、これから IT コーディネーターやりたいっていう人に向けて、
それね、
情報発信してもいいかなと思う。どうですか。
やめたね、どっち と思うけどな。私はその教えるのいいと思うんですよね、これからの人たちに。うん、めちゃくちゃ向いてるとも思うし、でもどっちもいけると思うけど、でも分かんない、目的にもよりますけど、
うん、
SNS を軸にするんだったらね、やっぱりそっち側、対個人、まあ個人というかね、うん、
あと中小企業の、
うん、
はい、そ
う
ね、決裁者のある、会社、オーナー社長さんに訴求するっていうのは、
うん、
まあ、最初に考えたことで、うん、なんか どっちからやろうか、両方やってもいいんですけど、
例えば個人だったら何を約束してどういう状態にしてあげたいとか、なんかありますか、それこそ理想ってい
うか。あ、でもそのやっぱり副業とかから始めようと思ってるけど、なかなか会社からその抜け出せない方って結構いらっしゃるので、その方たちに、まあ、副業からのステップでもいいんですけど、最終独立までの道筋を見せたいっていうのはあります。
うん、それは超説得力あると思うけどね。うん、
ただお金が取れない。現実的な話をすると、
まあね、
そこで何十万とかはさすがに無理なので、いっぱい取らなきゃいけないから、あのどうかなっていう感じはあるけど、
うん、
まあ、楽しそうだなっていうイメージ。あ、私塾の先生もあの学生時代結構塾にやってて、
うん、
教えたりするのは結構好きなんですよ。
うん、
ではそうなんですよ。それもあってどうかなと。
ちなみに教えるのはどういうのが好きなんですか。自分で教材作るとか、教材はまああれだけど、
あ、やっぱ
コミュニケーション
人ですね。
うん、
で、そう、特に、学生時代に好きだったのはやっぱ集団授業より個別で、めちゃくちゃ落ちこぼれ
か
めちゃくちゃ頭いい子、
うん、
教科だけめっちゃできる子とかの、
うん、
なんかやっぱりすごい成果出るじゃないですか、すぐ。
ちょっと似てるな。
それはもうすごい大好きでしたね。半年もやれば全然成績なんか上がるので、
うん、
中学校の成績なんか特に数学とかは上がりやすいので、
うん、
すごい、まあそうですね、その時も面白かったですね。純粋に1回1回の授業普通に楽しかったですね。
うん、ちなみにじゃあ 2C でやるんだったらどういう関わり方をして、あ、
うん、
ごめんなさい、 2B、 ごめんなさい、
2B だったら、
うん、
そうですね、 2B だったら多分その顧客関係管理とはみたいな切り口とか、そのまあ、あとは、オーナー会社の社長さんとかだとあんまりあの大掛かりなシステム導入とか何千万とかがあんまり考えられないよなっていうようなケースですと、私 あのお伝えできる範囲とかだと、そのもうあのメールマーケティングの始め方とか、うん、あのお客カスタマージャーニーマップとかって言ったりするんですけど、お客さんに対してそのどのタイミングでどんなあの接触をするかをこうやって書くんですよみたいなのを教えたりとかが、
うん、
なんかいいのかなっていうところですかね。
うん、
あんままとまってないけど、
2B の匂いですねこれは。
あ、そうですか。
うん、やっぱり 2B ですね。うん、でも何か一個メディアは持った方がいいと思うんですよね。まあ、インスタならインスタとか、うん、YouTube はリソースあれなんで、で何て言うんでしょう、もうすでに顧客がいるから、その顧客との関わりをそこになんか出していけると思うんですね、そもそも。うん、でそのまあ、その顧客との関係性を出していくのと、そもそも今いるお客さんに役立つ情報を今いるお客さんのためだけに出していいと思うんですよ。まあ、それをわざわざオープンな SNS という場で見せていく。で、その上がってるコンテンツはそもそも顧客のためのものだから、その人のために、その人たちのためになってて、そもそも刺さっている。だからこそ外に出た時になんかもう刺さってるコンテンツだから、より刺さる人いると思うしとか、すごく思うんですよね。まあ、SNS 経由でなかなか 2B の仕事取るってあんまりないかもしれないですけど、でもそもそももう何て言うんだろう、やってるじゃないですか。 でそれが別に新規集客ゴリゴリにつながらなくても、まずその SNS やってますとか、見てくれる人増えていってとか、うん、
あれ
はめちゃくちゃありだと思うんですよね。
既存客が見るための内容を SNS で出すんですよね。ああすごい、そうですよね、
うん、それはすごくいいと思いますよ、
うん
うん、そしたらなんかこうわざわざ SNS のための時間を割いているわけでもない、まあ、もちろん SNS のための時間なんだけれども、今いるお客さんの役に立てばと思って、うん、私も結構なんか前ダンサーとかを見てた時にコンサルで、まあ、その人を自分で映像制作もこれから仕事にしていきたい、かつダンサーとして生徒20人とか持ってダンスも教えてるみたいな感じだったから、じゃあダンスの動画を自分で編集して自分の生徒のために出せばいいじゃんっていう、うん、それで自分で YouTube 作ってその動画がいろんな人に見られてみたいな、まあ、それでなんか別に集客にめちゃくちゃつながったかとかなかったとしても、そもそも生徒がそれを見て勉強になるみたいなとか、じゃあ次これやってほしいっていうのが次 YouTube 上がるとかはやっぱりめちゃくちゃ嬉しいと思うんですよね、
うんうんうん、
お客さんクライアントサイドからすると、うん、そのダンスで言うと生徒さんとかからすると、
うんうんうんうん、
しかもそれを例えば、SNS だったら、まあ、キーワードとかをちょっと考えて、ハッシュタグをちょっと考えてとか、まあ、ちょっとわかんないですけど今のトレンドで言ったら短い動画にまとめても出してみてとか、そのちょっとマーケティング絡めて今いる顧客のためにまた作る、でそれをちょっと波及させるためのキーワード戦略とか少し使うぐらいの感じでいったらいいと思うんですよね、うん、うん、これでもな面白いと思うんですよね。どれだけあとは幸子さんを前に出していけるかとか、幸子さんね、多分喋ったらいけると思うんですよ幸子さん面談とかに持ち込めたら、まあ、ほぼ勝ちだと思うんですね、うん、ってなるとまあやっぱり映像メディア持ってた方が何て言うんですか、話個別相談に進みやすい、例えば顔出しなしでとか言ってる人とかいるけど、いや声もわからないし顔もわからない人ってにZoom接続しないと思うんですよね。だから別にそんなたくさんの人に見られてない YouTube とかでもやっぱり顔を出して喋ってる姿がその SNS 上に存在できてて、気になる人が覗いてみた時にあこういう雰囲気なんだっていうのがあると、多分個別に接続めちゃくちゃされやすいので、
なるほど、
うん、喋ってるのはあった方がいいと思いますね。
なんか自分の声とかあんまり好きじゃないからなんか、
まあ、いや、それは全然考えなくていいと思います。
へー、
いや、いい声ですよ。
すいません、
うん、多分なんかそれ 2B めちゃくちゃやった後に 2C なんかもう趣味みたいにやればいいんじゃないですか、うん、まあ、なんていうんですか、多分業界を育てるとかそういうミッションはあると思うので、うん、なんて言うんでしょう、うん、だと私は思ってるんですよ幸子さんに対して、うん、
ありがとうございます。
だからなんか、うん、それはなんか後でできればいいような気にするというか、
うんうんうん、ありがとうございます。すっごいくまとまりました。
うん、よかったです。
超参考になりました。今まさか
皆さんからも声援、ご声援ハルピアどうですか。
はい、じゃあめちゃめちゃ面白かったです。
うん、
途中で割と思ったことで、うん、やっぱり、まあ、トミちゃんやお父さんも言ってくれば、やっぱり人対人が大事だなっていうので間違いないなっていうと、やっぱ人の部分、人柄とか部分を出していった方がいいっていうのも確かになって、こんな人嫌だみたいなので、
うん、
果があるかどうかを細かく見てくる人とか、あと不満があるならちゃんと言ってほしいみたいな、それにこう腹割ってちゃんと話してくれる人とか、
うん、
やっぱり人柄、結果を実績を出すのはもちろん大事だけど、やっぱりそういうこういうことを大事にしているっていう方を出した方が、それに共感した人がやっぱり集まってくるので、なんか理想な人がより集まってくるんじゃないかなっていうのは、
なるほど、
気がしました。あの前半で聞いた中国の人とのこのやり取りもなんか結構通じるものがあるかなって。そうですね、なんか言いたいことをちゃんと向こうの人が、中国じゃないですか、最後はなんか仲間としての一緒にこうやっていったみたいなところも、これはまあ中国人ちょっと特殊なあれかもしれないですけど、なんかそうですね、まあ業界的に割とシステマティックになりがちな分野だからこそ、やっぱり人柄の部分を出していくと結構差別化になりそうだし、いいんじゃないかなって。
お気に入りございます。これでなんか幸子さんの事業が磨かれてってね、なんかなったらいいですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。一旦切ります。